トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it.
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからのトップアストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777@comiten.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームなどではスタジオの様子もご覧になれます。でございます。
はい、
今日も梅雨入りした。
今日ね、梅雨入り宣言したらちゃんと降りましたね。
プンちゃんが宣言したら、
あ、いやいや、テレビの人テレビの人が宣言したら、
あ、ね、
はい、
いや、朝っていうか午前中はすごく晴れてて、
そうなんですよ。
そうそうそう、でもういきなり梅雨入りです、うん、ザーみたいなね。
そう、その通りになりました ね。
なんか天気予報って当たるんだなって気がしましたけどね。もう日々日々暑くてね、
はい、
僕もめっちゃ日焼けしてんだけど、
びっくりしました。
もう赤い、赤黒い、
焼き芋みたい。
焼き芋って、
焼き芋の前のあの紫芋みたいな
これ聞いてる人分かるんかな
が両腕にある感じ。紫芋が両腕みたいな。
あ、紫芋が両腕もう全然分からんと思うよですがというか、はい、ちょっと涼しい話題をと思っていて、
はい、
以前今泉大観さんがやってる金魚のイベント、
はいはい、
で金魚素人名人戦やりますよと、
うん、
で、素人さんがいっぱい金魚持ってきて、
はい、
なんか見せっこして投票するぜみたいな、はい、そのイベントやりますみたいなのを、ね、僕らも言わせてもらったんだけど、うん、
はい、
そのね、あと要するにイベント後のメールをいただいたんですよ、
はい、
でちょっとご紹介したいと思うんですけど、
うんうん、
素人金魚名人戦 in 九州、来場者1000人以上。
え、
1000人の人が来場しましたと。金魚のイベントに、宮間市にね。
すごいですね。
すごいよね。で、出品された金魚さん、要するにね、みんなでこう投票するための金魚さんが44匹いて、
はい、
投票していただいた方は300人ほど。だから来た方の3割ぐらいの方はみんなどの金魚って言ってちゃんと投票されたって。で、
はい、
優勝されたのは30代の女性の方で、
はい、
タンチョウっていう名前の金魚。だからタンチョウズル、頭が黄色じゃねえや、赤い金魚が、はい、優勝したよと。で、ここをね、力強く今泉大観さん言ってたんですけど、2位はなんとミックス金魚。
何ですか？
だから交配させたやつ。ワンちゃんで言ったら、ほら、なんか、チワックスとか。
チワックス。
ね、ああいうの、
まあ、そういう
やつ。
へ、
で、要するに縁日とかで安売りされてたりとかする金魚さんを、うん、もう丹精込めてコツコツ育てて、
はい、
こういうのにボンと持ってきたらなんと2位と。
すごい。
で、
気になります
けど、大事に育てたら、
うん、
ね、そういう金魚とか、ね、うん、まあ、ミックスで交配された金魚でも、
はい、
こんなに素晴らしい金魚になるってことを証明されてよかったみたいな。
はあ、
ね、この夏はみんなで金魚買いましょう。
ね、そう、金魚はちょっと。
ええ
言ったじゃないですか、私小さい頃に金魚なくしちゃって。
あ、そうだったね。
はい。その縁日とかでこう、連れて帰ったものが。
あ、そうだったね。
そうそうそうそう。なかなか難しいんですよ、生き物だから。
あ、そうだね。
うん、
まあ、悲しいスタートになりましたけどね。今日もやってまいりましょうか。はい、どうぞ。
はい。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名古見店のスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と、
ふんちゃんです。
続いてはリオまであと何キロということで、ハンドサイクリスト長野明の練習活動報告でございます、ということですよ、はい。先週日曜日、まあ先週の放送でも告知させていただいた東京の大田区太田スタジアムっていうところである、はい、ユニバーサル駅伝っていう大会にゲスト、うん、ゲスト
この日焼けの原因ですよね。
そうです、この紫芋になった原因がそこにあると、
はい、ゲストとして、
ゲストとして皆さんと一緒に、まあ、皆さんは、はい、1周1キロのコースを、うん、まあ、走るというふうになっていて、うんうん、それをチーム5人で走るので、まあ、1チーム5キロのルートを走る、うんうんうん、で僕はいつも通りハンドバイク乗ってますから、
はい、
コース上で周回コースなんで皆さんと一緒に、
はい、
頑張ってねとか大丈夫とか一緒に行こうねとか言いながら走るというような形をしてました。で、はい、視覚障害の方とかおじいちゃんおばあちゃんとか子供とか、うん、そのメンバーもちゃんとそういう風に子供が1人、高齢者が1人、障害者が1人とか決まってるんですよ、
はい、
でその5人で1チームでやるんだけど、うん、そこに視覚障害の方って伴走してもらわないと走れないよね、
はい、
見えないから目の代わりになってもらわないといけないんですけど、うんうんうん、その目の代わりになってくれる、
うん、
まあ、伴走者というかね、はい、伴走を一緒に走る人の中に、うんうん、なんとオリンピックメダリストエリック・ワイナイナがいたとみんなとかなってるかどうか分かんないけど、もう僕ら世代、ね、僕ら世代のおっさんたちはね、
うん、
あのエリックはいないなってなってるもうね本当、まあ、ケニアの、ね、人で、
はい、
ね、まあ、その方とも一緒に僕も走らせてもらって、
うん、すごい経験ですよね。
そうそう、ありがたくで、彼の方が当然早いんだけど、
はい、
何キロ出るのとかね、お互い話して、うん、35キロぐらい出るよって、走るより早いねいいねとか言ってくれたりとかして、かつね、ハンドバイクに乗せてみた。
あ、そうなんですか
乗ってみとか言って、これは腕が疲れるねとかって言ってたけど、まあ、楽しくそういうイベントの時間も過ごさせていただいて、
はい、
正味、まあ、怪我して初めて人のペースで、うん、まあ、人についていったりしないといけないんで、
はい、
10キロ程度走らさせてもらって、以前はね20キロぐらい走ったけど、
はい、
まあ、早かろうが遅かろうが20キロいけるかどうかっていうので練習して、今回はまあイベントだったんで、さまざまな人のスピードに合わせながら行くっていうことで、かなり自分のこの練習スタイルとかライフスタイルに合った走りだったんじゃないかなと思います。で、東京が33度ということもあって、
あ、そんな高かったんですね。
まあ、体力的にも、
あ、
まあ、正味イベントの時間は4時間ぐらいだったんだけど、
はい、
まあ、それでもね、なんか、まあ、10キロ走ったとえばてることもなく、
うーん、
よかったかなと思っております。
お
う、なかなか前に進んできたかな。
そうですよね、怪我後の、
そうそうそう、
人前で走って、
そうそうそうそう、だから、次がね10月の31日に茂木があるんだけど、うん、
はい、
7、8、9、10、まあ賞味5ヶ月ぐらいかな、
はい、
まあ、これで本ちゃん戻れるかなという感じ。
うーん、いや、もういける感じですよね、
もうその時はね、
うん、
でもなかなかこういい感じなんで、このまんま体調も崩さず、ちょっと ね、 ね、気候が変わるとまた体調崩したりするから、そういうことで引っ張んないようにっていうことと、
はい、
あとよく聞くのはこういう怪我をすると、その雨がしとしとすると傷がうずくとかあるんでしょ。
あ、
ね、でね、それはね、若干ね、そのやっぱり背中のあたりとかにこう熱感というか、
感じるんですか。
そうそう、なんかあれちょっと今日調子悪いなとかっていうのがやっぱあるんで、そういうところを今度はこの梅雨の時期にどう対処すればいいかを勉強しないといけないと。
ああ、そうですよね。
そうそう、日々ね、やっぱやってると課題も出てくるってことで、まあ、それをいいことだと思って進めていこうかなと思っておる次第でございます。で、はい、先週14,250キロ、今週はいつも通り14,100キロ、150キロマイナスということで、 長野の応援よろしくお願いいたします。
お願いします。
ブンちゃんのサトリミュージック。
続いてはブンちゃんのサトリミュージックのコーナーです。
よっ、サトって。
はい、よっ。先週はお休みありがとうございます。
はい。
私先週熱出してたんですよ。
熱出したの？
はい。その、まあ、その先週の火曜日じゃないんですけど、うん、水木と2日間熱出してて。
なるほど。僕もね、木曜日熱出したんで。あ、8度5分。
あ、私もそれぐらいありました。測ってはないんですけど、絶対熱があって、もう結構高くて、いや、測ったら怖いじゃないですか。
わかるね、うん。一気に数字見るとテンションダウン。
そうなんですよ。仕事もあったので。
ああね。
もう
ちょっと。歯食いしばって会社行ってんだね。
フラフラなりながら。いや、まあそうだったんですけど、はい。でちょっと今日もゆっくり時間過ごす。時間があってちょっとシェアハウスのこと話す機会があったんですね、
う
ん、でなこうプンちゃんは、うん、何をしてる時が楽しいのみたいな言われて、で私が今後のことを相談してたんですよ。今後どういう風に
生
きていこうかなって今後の人生
ヘビーなこと話してんだね女子でね。
いや結構そのことは結構話すんですよ。もう内面的なことだったり、そうで話してて、じゃあ奈美ちゃんは何してる時が一番楽しいのって言われて、ずっといろいろ考えてたんですけど、うん、やっぱ楽しいことって子供の頃の経験とつながってるなって気づいたんですよ。でやっぱこの子供の頃に何して遊んだかっていうのって将来に結構つながるなと思って、
うん、あ、そうね、
何して遊んでましたか？
俺ね、子供の時に、うん、リハビリ、要するにおふくろがリハビリしてる時間が長くて、
はい、
8時間ぐらいリハビリしてたのよ、小学校上がるまで。それで小学校上がってからもその、うん、母がね、お母さんが送り迎えとかしてくれてたんで、
はい、
あんまりね友達と遊んだ記憶がないんだよね。
あ、
だから今こうなっちゃってるって感じ。
え、だから
なんか好き勝手やっちゃってるって、ね、うん、でもやっぱりこう人とつながったりとか、
はい、
そういうの嬉しかったんだろうね。
うん、
逆にこうと学校の友達とお話できなかったりとかしたから、だからお話するの好きだったかもね。
うん、
何かをして遊ぶっていうよりはこう自分がこうだとか相手の話聞くっていうことは結構好きだった小学生かなって感じね。
あ、でもつながってますよね。
そう、今こうなっちゃってからね
そうなんですよ、
ね、
私もすごいつながってるなと思って、なんか小さい頃ラジオ番組を真似た遊びとかしてたんですよ。友達と一緒になんか番組みたいに作って構成作ったりとか、
う
ん、
すごいね。
いや適当ですよ、小さい頃なんで。真似してるだけですよ、
うん、
でもすごいそれが楽しくて、やっぱ今なんかちょっと関わらせてもらってるのもあるし、あ、まあ、他のこともですね、うん、
なんかあのクレヨンしんちゃんのねねちゃんみたいだね。
え、ねねちゃん？
わかる？
おままごと？
そう、おままごとを事細かくやるキャラクターの子いるじゃん。あんな感じかなって。
あの子結構すごいことになりますよね。
ね、
絶対脚本家とかね。
そうそう。でもね、ああいう経験っていうかね、
うん、
が今にやっぱね繋がっていくんだね。
そう、なので育った環境とか、まあ、私田舎なんですけど、
うん、
やっぱ全然そう違う人それぞれ違うなと思って。うんうん、やっぱ子供をどこで育てるかってすごい大事なんだなって なぜかそっちに行ったんですよ。
なるほどね。なるほどなるほど。
そうそう。で、まあ、そう、そんな感じ。
今日さ、ちょっと悟ってるよね。
あ、悟ってますか？
今日はね、悟り方向だね。
余裕がないと、そういう考える時間がないんですよ。
あ、
なんかいろいろ。
そうなんよね。
そう、今日はちょっと時間が あったんで、そういうことをなんか悶々とこう考え
て、なんかあのこのコーナー始まって初めて悟ったなっていう感じの内容だった。
あ、ですか？あ、やった。成就しましたね。
だってこの人生のことが出てくると思わなかったからさ。
いやいやいや、でも一応考えてるんですよ、たまに。
たまに。
はい。
ああ、なるほど。いいね。でもいい機会だし、いいお友達だね。そうやって聞いてくれたりしてね。
そうなんです。なんかそうそうそう、年上なんですけどね、うん、結構うん、いろいろ教えてくれるし。
うん、
うん、まあ、話せる仲間がいるっていうのもすごいありがたいんですけど、まあそんなこんなで今日あのお聞きしていただきたい曲は、
はい、
スキマスイッチの僕の音という曲なんですけど、
いいね、
もうすごいいいんですよ。なんかこれ懐かしい気分になるんです私。
いいね、
なんかドラえもんの 映画の主題歌だったじゃないですか。
あ、そうだったね、
はい、
そうそうそうだった、そうだった、
そうそう、なんかそういうのを思い出してなんかすごい懐かしい気持ちになるので、その今日もその懐かしい気持ちっていうか、
小さい子供の時のね、
子供の頃とかをちょっと回想してたんで、
はい、
ちょっとこの曲にしようかなというふうに思いました。
なるほど、
はい、では聞いてください。スキマスイッチで僕の音です。